御在天の地なる神様、あなたの皆を賛美いたします。今日は、雨が降ってますけれども、久しぶりの恵みの雨、本当に感謝いたします。そして今朝方教会学校を行うことができて本当に感謝です。どうぞ主よ、これからも南教会に、子どもたちを集めていただき、あなたの御言葉を分かち合うことができますように、神様どうぞ導いていってください。また、西日本豪雨災害、とてもひどい被害が出ていて、230名余りの、死者、行方不明者が出ています。どうぞ主よ、亡くなられたご家族の上に慰めが与えられますように、そして避難している被災者の方々に必要が与えられますように、神様お願いいたします。また今日はマルコ一章を読んでまいります。どうぞ主よ、あなたの御心がここに示されますように。そして夏キャンプが29日、30日と、30日と行われますけれども、どうぞ主よ、子どもたちを一人でも多く集め、あなたを知り、あなたを覚え、あなたと共に交わることができますように、神様お願いいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。では聖書に入りますが、まず29節に、すぐに一行は街道に出てとあります。この街道とは、21節から28節に書かれてあった街道、シナゴーグのことであり、シナゴーグにおいて礼拝、賛美、子供たちへ律法を教える教育現場となっていました。イエス様もそこで礼拝、説教をなされました。そして30節以降、そして癒しの技を示されたのでした。失礼しました。時間については記述がありませんけれども、この30節以降のことを考えますと、朝から昼前にかけて、おそらく午前中ではなかったのかなと思います。つまりちょうど今の時間、私たちと同じようにイエス様は礼拝をなされ、それから街道に出かけられたっていうのが本日の聖書箇所です。そしてイエス様とシモン以下4人の弟子たちは引き連れて向かった先っていうのは、なんと一度出たはずのシモンとアンデレの家でした。弟子たちはイエス様がシモンの家に行かれることを、もしかしたら面食らったのかもしれません。それは18節にもあるように、網を捨ててイエス様に従ったとあるからです。網を捨ててイエス様に従うということは、何もかもを捨ててイエス様のとこ行くところについていくということなんでした。それなのに、街道を出てイエス様はすぐにシモンの家に行かれるというのは、彼らからすればもしかしたら複雑な気持ちだったのかもしれません。もちろんシモンからすれば自分の家に戻るのですから、嬉しい気持ちも一度はあったことと思います。ですけれども、一度 は家を捨てたのに、もしかしたら戸惑いを覚えたかもしれません。ところでシモンという人物に焦点を当ててみましょう。シモンとはシモン・ペテロ、シモン・ペトロ、新海役ではペテロのことであり、ペトロという名前はご存知の方も多いと思います。また16章17節、これ開かなくても結構ですけども、イエス様から、あなたはペトロ、私はこの岩の上に私の教会を建てるとあります。この岩、ペトロとイエス様はシモンに向かって叫んだことから、この名前が由来したと言われています。つまりペトロという名前は後からついた名前であり、シモンがもともとの名前なのです。したがって昔からシモンとの付き合いのある方からすれば、シモンと呼ぶことに馴染みがあったとも思います。そのシモンの家へイエス様は行かれるのです。そこではシモンの奥様の母、姑が熱を出して寝ていました。ただ寝ていたって言っても、家族からすれば一大事ですし、もしかしたら母が寝込んでしまった、食事を作り方が痛くなってしまった、おろおろしてしまったのかもしれません。そこで30節にこう書かれてあります。人々はイエス様に 姑の熱のことを話すとあります。ここでの人々とはシモンの家族のことを指すでしょう。もしかしたら街道でイエス様が癒していたことをこのシモンの家族は知っていたのではないでしょうか。そしてどうしようもなくてイエス様にお願いするしかなかったのです。イエス様はシモンの姑の手を取りますが、姑からすればイエス様との初めての出会いとなりました。そして手を取った瞬間すぐに熱は引くのです。平行箇所のルカ4章39節では枕元に立って熱を叱りつけたとあります。皆様は叱ると聞いて思い出すことはないでしょうか。それは前回の説教箇所マルコ1章25節にありましたけれども、ここにイエス様が汚れた霊に対して黙れこの人から出て行けとお叱りになったとあります。もしかしたら姑のこの発熱は悪霊に取りつかれていたゆえだったのかもしれません。その原因は分かりません。ですけれども家族はなかなか熱の下がらない姑のことを案じ、イエス様にお願いするすがるしかなかったのです。そしてイエス様は聞いてくださった、姑の熱を癒してくださったのです。この奇跡を見た家族、そして4人の弟子たちは驚きますが、その後もさらに驚かれます。と言いますのも、この熱の引いた姑はすぐにもてなしたとあるからです。このもてなした、もてなすっていう言葉ですけれども、これを詳しく調べてみますと、サービス、奉仕をしていてまだ終わっていない、言い換えればいついかなる時にももてなす、イエス様へいつもサービスをする、奉仕する。そしてこのサービス奉仕というのはいつまでも続くという意味なのです。これはどういうことなのかと言いますと、シモンの姑はいついかなる時もイエス様や弟子たちに奉仕、いつまでもお使いをしているということなのです。さらにこの奉仕という言葉を深く調べてみますと、当時の奴隷が全く自分の意思を殺して全くただただひたすらに主人のために仕える無私の窮死の心を表すのだそうです。これも開かなくても結構です。ルカ22章26節から27節にはこう書かれてありますのでお読みいたします。ルカ22章26節から27節です。しかしあなた方はそれではいけない、あなた方の中で一番偉い人は一番若い人のようになり、上に立つ人は使えるもののようになりなさい。食事の席に着く人と給仕する者とはどちらが偉いか、食事の席に着く人ではないか。しかし私はあなた方の中でいわば給仕するものである。イエス様は弟子たちに使えるものになりなさいと語っていますし、イエス様ご自身が給仕するものであることがここで示されているのです。姑は自分自身の意見意思を表示せず、ひたすら主人に仕えた。それはイエス様に出会い、イエス様に習う生き方を姑は始められたっていうことを、この短い表現の中には含まれているのです。さてイエス様についていった人々っていうのは十二弟子ばかりだけではありませんでした。本日の聖書箇所の後にあります2章ではレビという人物も出てきますし、ご存知の通り皆様が、多くの女性たちもついていくことになります。今回癒された姑とは、先ほども確認しました、シモンの妻の母、そしてシモンには妻がいたということをここでは同時に言い表しています。そしてこのシモンの妻もイエス様と一緒についていたのです。例えばこれも開かなくても結構です。第一コリント9章5節 第一コリント9章5節で後でご確認ください。 私たちには他の使徒、主の兄弟たち、ケパなどと違って信者である妻を連れていく権利がないのでしょうかとあります。信者である妻、つまりシモンの妻もイエス様をまずは受け入れ、主に従って歩んでいった。主であるシモン・ペテロが伝道旅行に出かけられた時も、シモンの妻は一緒に伝道旅行に出かけ、奉仕する生活に生きるようになったのです。さて、18節にありますように、弟子たちはイエス様に従うために一度家族を、仕事を捨てる決心をします。もしかしたら弟子たちは出家するという言葉を使う方がイメージしやすいかもしれません。出家するです。それは全てを投げ捨てて、ただただ主に従うということなのですけれども、主はそのように決心なされた弟子たち、そして決心して離れていった、残されていった家族についても放っておかれないということなんです。イエス様はこのように残された家族についても出向いてくださり、今回のように癒してくださる、家族の中にも入ってくださり、慰めてくださるのです。まあこうして見ていきますと、本当に不思議だな、なんか不思議な話だなって思うんですね。と言いますのも、私たちも神様に、イエス様に従うために、人のために生きるのだと言って家族を顧みず、あるいは出て行ったりする、勇ましく出家する覚悟を持って、私たちはイエス様に お仕えして連れて行っていく。イエス様も一方ではそのようにお求めになられます。ですけれども、その求めに応じてついてきたシモンの家に、自分が断ち切った、離れたと思うところにイエス様は行かれ、働かれ、そして家族を救ってくださる。そして姑は奉仕に励み、ペテロの妻も主の働きに従事するようになるのです。ルカ18章29節でイエス様はこう、語られます。はっきり言っておく、神の国のために家、妻、兄弟、両親、子供を捨てた者は誰でもこの世ではその何倍もの報いを受け、後の世では永遠の命を受けるとありますが、もしそのように家族も財産も仕事も捨てるならば、主についていくならば、それを何倍にして返す、この御言葉が成就するのであります。これは私たちにとってはとっても幸いなことではないでしょうか。例えば日曜の朝、この南教会の礼拝に参加するとき、家族ぐるみでできることができる家族っていうのはそんなに多くないのではないのかと思うのです。例えば教会へ行こう、一緒に行こうと声をかけても、一緒についてきてくれない家族を家に置いて今来ている。礼拝が始まり、私たちは一緒に礼拝することができない家族のことを、もしかしたら今も覚えつつ参加しているのかもしれません。ですけれど、もしかしたらもうあんな家族のことはいいや、ほててもいいや、構うもんかなんて、まあ投げやりになっているかもしれませんけれども、ですけれども、主は見ておられるのです。主についていこうと思っている私たちを、主に従ってついていこうと思っているからこそ、私たちの家族のことも主は私たちに向いてくださっているんです。おそらくシモンはこの出来事を忘れなかっただろうと思います。主を信じ、すべてを投げ捨ててついていけば、主はその人を救い、またその家族をも救ってくださるということです。このような話を聞いたガリラヤの人々ですけれども、安息日が終わるのを待ってイエス様のもとへ伝えます。それが続く32、33節にあります。 夕方になって日が沈むと、人々は病人や悪霊に取りつかれた者を皆イエスのもとに連れてきた。町中の人が戸口に集まったとあります。それは病が癒されることを期待してでした。そして続く34節でイエスはいろいろな病気にかかっている大勢の人たちを癒し、また多くの悪霊を追い出して悪霊に物を言うことをお許しにならなかった。悪霊はイエスを知っていたからであるとあります。人々がまだイエス様が神の子であられることを知らなかった。ですけども悪霊は知っていた。しかし悪霊はそのことを語ることをイエス様はお許しにならなかったということなのです。こうして見てみますと、イエス様は弱さを覚える人々を放ってはおかないおられないんです。弟子たちと一緒に癒している、つまり一対一で向き合ってくださるお方なのです。シモンの姑の癒しを通して救われ、イエス様によって癒された、イエス様によって救われた姑は使える人となり、その後もイエス様のことを明かし続けたでしょう。そして私たちもイエス様によって召し出され救われたのです。私たちはイエス様と共に生きるものとされた。これは本当にありがたいことだと思います。ですけれどもそれだけではないのです。イエス様は私たちの家族をもまた救おうとしておられます。このイエス様の思いを私たちはきちんと受け止めようではないでしょうか。イエス様が一番最初に癒されたのはシモンの妻の母姑でした。イエス様はご自身が弟子として召し出された者の家族をもその愛の御手の中に置いてくださる、御翼のもとに居合わせてくださるのであります。ただですけれども私たちの家族イエス様のことを伝えるっていうのは、いわばいわゆる家族伝道というのは本当に難しいとは思いませんか。というのも自分の家族に何か偉そうなことを言ったとしても、イエス様のことを伝えたとしても、まあ普段の生活を見ているのですから全く説得力がないんですね。これがお前だけには言われたくないってよく父は言われるんですけども、まさにこれが落ちたのかもしれません。ただ最近私は両親との関係でやっぱこう思うんですね。イエス様に出会って心穏やかな日が多くなったと思う。そして心穏やかなゆえにその両親にも優しく接することができる、両親もまた優しく接してくれるんじゃないのかなと。本当にありがたいことですし、両親も変わりつつある。ただ残念ながらまだうちの両親は救われていません。ですので今後も主に委ねて祈っていきたいなと思っているんです。まあ私たちは欠けのある存在です。欠点であることをまずは認めましょう。そしてイエス様こそが完全なるお方であって、道であるイエス様についていく。そしてお互いに愛し合う。愛は言葉によってまた使えることによって伝わるものなのです。愛は生活する中において伝わるものなのです。これが伝道において最も大切なことなのです。先ほど家族伝道は難しいとは言いましたけれども、それは家族そのものの在り方、互いの関係性が問われているのではないでしょうか。その人を愛し仕える、心と心の触れ合いを大事にする夫、または妻を、子供を愛を持って接し会話し、何か一緒になって行動してみる。特に子供が中学生高校生になると反抗期に入りますから、会話は本当に難しくなると思います。ですけれども、いつでも私はあなたのことを愛しているよっていう気持ちを持って接していけたらと思います。口ではおそらく反抗されるでしょう。ですけれども心には届いています。それは間違いありません。私もそうでしたから。さて 2,3 年前、南教会に来てくださった大竹海事先生のことを覚えていますでしょうか。私たちの結婚式にも来てくださり、挨拶をしてくださって本当に感謝だったんですけれども、現在大竹先生は奥様のために、介護をなされています。と言いますのも、私が奉仕教会に行っていた、小倉大教会、2013年から17年までだったんですけれども、2016年3月に突然牧師を辞められ、そして息子さんのいる、四日市へ引っ越されたんですね。まあ正直私はもう驚きました。もう先生まだ60代でしょう、まだまだやれるでしょうって、本当にびっくりしましたし、なぜ今回辞めるんですかと聞いてみたんですね。そしたら先生の答えは明快なものでした。妻を愛す、解除することが主の御心であり、そのために奉仕に専念できない以上、牧師を辞める方が教会にとっていいからということでした。私は本当にショックだったんですけど、まあ同時に納得したんですね。そして本当に妻のことを愛されてる、のりこさんのことを愛されてるんだなって思って、本当に頭が下がる思いしたんですけれども、ですけれども、まあ私としては分かりました。あのもう1年延長しますから、新しい小原先生が来るその1年目を私は一緒に支えたいと思いますということで、まあその大竹先生の引退と小原先生の新任を、まあ、一緒に私は同時に経験することができた。本当に、まあ、奉仕進学生でこういう経験することってあまりないですので、本当に感謝だったんですけれども、ですけれども、まあ、大竹先生がおっしゃったことが、牧師である前にまずは一人のクリスチャンで、一人のクリスチャンとして主に仕えたい、そうすれば主はあなたを愛してくださるということを身に持って示してくださったのでした。主はいつもあなたのそばにいてくださいます。そしていつも寄り添ってくださるのです。さて最後になりますけれども、この後に歌いますこの教会福音賛美歌395番、例えば私がのこのプリントをご覧ください。もともとこの、例えば私がはマーガレット・パワーズのフットプリント足跡からインスピレーションを得て作った、作られた賛美歌と言われています。ですのでまずは足跡を少し紹介いたします。足跡。ある夜私は夢を見た。私は主と共に渚を歩いていた。暗い夜空にこれまでの私の人生が映し出された。どの光景にも砂の上に二人の足跡が残されていた。一つは私の足跡、もう一つは主の足跡であった。これまでに人生の最後の光景が映し出されたとき、私は砂の上の足跡に目を留めた。そこには一つの足跡しかなかった。私の人生で一番辛く悲しい時だった。このことがいつも私の心を乱していたので、私はその悩みについて主にお尋ねした。主よ、私があなたに従うと決心したとき、あなたはすべての道において私と共に歩み、私と語り合ってくださると約束されました。それなのに私の人生の一番つらいとき、一人の足跡しかなかったのです。一番あなたを愛、必要としたとき、あなたがなぜ私を捨てられるのか私には分かりません。主はささやかれた。私の大切な子よ、私はあなたを愛している。あなたを決して捨てたりしない。ましてや苦しみや試みのとき、足跡が一つだったとき、私はあなたを背負って歩いていた。さて、この詩を読んでいますと、本日招きの言葉で紹介した御言葉が思い浮かびます。イザヤ46章3節から4節を再びお開きください。 イザヤ46章3節から4節です。ではお読みいたします。イザヤ46章3節から4節。私に聞け、ヤコブの家よ、イスラエルの家の残りの者よ、共にあなたたちは生まれた時から追われ、太陽出た時から担われてきた。同じように私はあなたの老いる日まで、白髪になるまで背負っていこう。私はあなたたちを作った。私が担い、背負い、救い出す。イエス様は私たちを担い、背負い、救い出してくださいますし、いつもあなた方のそばにいて励ましてくださいます。イエス様は助けを求めにやってきた困窮した者たちを癒し続けられます。この御業は今も続いているのです。私たちも姑のように使い続けましょう。そして私たちはいつも主イエスの御翼に守られ生かされているのです。これからも主イエスにお仕えし、御国に向かって歩み続けましょう。それではお祈りいたします。天の父なる神様、マルコ1章29節から34節をありがとうございました。主よ、どうぞこれからもあなたは癒し続け、奇跡の技を示し続けます。どうぞ主よ、その技に私たちは気づき、そしてあなたに立ち返り、あなたと共に歩んでいくことができますように、神様どうぞ導いていってください。今この御言葉を感謝しつつ、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。